二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。二戸市金田一といえば温泉、そして座敷わらし。全国的にも有名な座敷わらしの伝説が残る地域です。11月26日土曜日、この座敷わらしにスポットを当てたイベント、座敷わらし祭りがカダルテラス金田一で行われました。意外にも大々的に座敷わらしをメインに扱ったイベントがこれまでなかったとのこと。私、高下も司会で参加しました。子供たちを対象にした座敷わらしコンテストや、リアルな妖怪のコスプレをした方々の妖怪ファッションショーなど、座敷わらしや妖怪をテーマにしたイベントで、当日は非常に盛り上がりました。このイベントの主催メンバーの一人、その名も妖怪屋さんとともに、当日のことを振り返りながら番組を進めてまいります。さて、今回お電話つないでおります、今回のイベントのですね、主催メンバーにあたります妖怪屋さんです。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。妖怪屋です。
先になんですが、
はい、
妖怪屋さんってなんだっていうところから聞いていいですか？
はい、確かに皆さん気になると思いますけれども、そうです
ね、ここが分かんないと話入ってこないですからね。
そうですね、
はい。
妖怪屋と申しまして、まさに、あれですね、怪しい化け物の妖怪の、はい、妖怪に屋号の屋と書いて妖怪屋なんですけれども、
はい、
ちょっと小さい頃からですね、ちょっと妖怪が好きっていうのがあって、ずっと IT をやってた、IT 業でちょっとやってたんですけれども、ちょっと8年ほど前に、まあ、ちょっと企業ゼミナールというのを江戸川区でやっていたものがあって、
はい、
でそちらで、まあ、そこの講師の方から、相田さんは小さい頃から好きなものありますかって言われて、
うん、
そういえば、まあ、妖怪が好きだなっていうのをちょっとこう思い起こしてですね、
はい、
で妖怪ですって言ったところを、やっぱり好きなもので起業をしなさいよというのがきっかけで、
うん、
IT と妖怪を組み合わせた何かができないかっていうところで、起業させていただいて、
はい、
まあ、それで屋号妖怪屋という形にしまして、まあ、最初のうちは妖怪のアプリとかを開発してたんですけれども、
はい、
今現在は、妖怪で地域を応援するっていう活動にシフトしてですね、
妖怪で地域応援、
活動して、はい、そうですね、地域を応援するっていう活動にシフトして、
うん、
妖怪屋という屋号で各地域で妖怪のイベントですとか、そういうものをちょっと企画させていただいて、まあ、自分自身も妖怪になったりとかして、
はいはいはい、
活動しているといったような、お仕事してます。
これその、まあ、今回は近代朝鮮で座敷わらし祭りという形だったんですが、
はい、
他の地域でもこういう妖怪のイベントとか、そういうことを仕掛けてらっしゃるってことなんですか？
そうですね。直近ですと川越で妖怪街歩きというですね、僕のアプリを作ってるんですけども、位置情報を使って、はい、まあ、妖怪を見つけて遊ぶっていうアプリを作成してまして、
はいはい、
まあ、それを使って街中をこう妖怪スポットをですね歩いて、妖怪を集めて回るみたいなアプリなんですけども、
はいはいはい、
そういう形で、そういうデジタルなイベントと、まあ、それに合わせて、まあ、実際に妖怪たちも街中に溢れて、
うん、
妖怪と触れ合うみたいなことをやってますね。
面白いな
ぁ。ありがとうございます。
で今回その、11月26日ですね。 はい、カデルテラス金田一で行われた座敷わらし祭り、
はい
はい、まあ、今回これが実は初めての開催、座敷わらし有名なのに今までこういうのなかったんだねっていうところなんですが、
はい、
改めてなんですけど、こちらに妖怪屋さんがいらっしゃったその経緯っていうのはどこなんでしょうか。
そうですね、ちょっとそちらで活動されている音楽、やられている猿楽さんっていう方とですね、はい、事前にちょっとご縁がありまして、うん、で猿楽さんが二戸の方に移住していると。
そうですね、
2拠点生活をされているといったところで、で猿楽さん自身もやっぱ地域で何かできないかっていったところで、いろいろ考えていたところ、まあ、妖怪と座敷わらしっていうのが、うん、やはりそちらで緑風草さんをはじめとして座敷わらしの伝承のあるところでしたので、
はい、
妖怪屋さん何かできませんかねって言ったところで、カダルテラスさん他あの地域の方にですね掛け合っていただいて、
はい、
そこでやりましょうという形で根強くこう、うん、私のことを知っていただいたのがきっかけですね。
猿楽さんなんですね、きっかけは。
そうなんですね、猿楽さんから、まあ、地域に取り継いでいただいて、で、企画書をこう、練って、まあ、実際、最初はどうなるかわからないけれども、
はい、
まあ、こういった、妖怪屋という形で、何かやってみましょうということで、強く、粘り強く押していただいたって感じですね。
その、妖怪屋さんは、ごめんなさい、改めてなんですけど、ご出身はどちらですか？
はい、私はですね、福島県の、会津若松というところで、同じ東北ですね。
もともと今回の話が来る前に、まあ、はい、緑風草だとか、金田一の座敷わらしっていうものはご存知でしたか？
もちろん、妖怪屋として何年もやってる中で、はい、やっぱり座敷わらしのことも取り上げて調べてまして、
うん、
しかもちょっと面白いのが、その、はい、今年これを企画させていただくにあたって、ちょっとその前に、山形の座敷わらしの出るお宿がありまして、
はいはいはい、
田釜屋村というところで、うん、実は何の関連性もなくそこに私行って、はい、まあちょっと座敷わらしと遭遇しているという。
はいはいはいはい。
はい。
あら。
いや、そこにちょっと泊まる機会がですね、猿楽さんとはまた別のご縁でありまして、
はい。
でそこに泊まったところ、うん、まあ、ちょっと動画にも残しているんですけども、勝手に、オルゴールが鳴るという事象も、はい、ありまして、あ、これはすごい座敷わらし体験だと思って、
はい、
なんか そんなこんなで喜んでいたらこのご縁が舞い込んできたという。
そうなんですね、
はい、
完全に別の話ですもんね。
完全に別だったんですけれども、はい、不思議なことですね。
不思議で、うん、で今回ちなみに金田一、まあ、二戸含めてですけども、
はい、
いらっしゃったことは初めてですか？
初めてなんですよ。
そうだったんですね、
はいはい、前から行ってみたいとは思っていたんですけれども、やっぱご縁がないと思ってたらやっぱりできたというか、
はい、まずこうね、たまたまですけど、妖怪さんとはそのイベントの前日ですね、
はい、
金曜日いらっしゃったタイミングでちょうど朝お会いしましたけども、
はい、そうですね、はい、まあ、なんかそういう巡り合わせもあります
ね。ありましたね。
なんとなくこう偶然出会ってしまうみたいなことは、うん、引き合わせでありました。
ありましたね、はい、その初めての二戸、まあ、金田一初めてですけどもの印象ってどうでした？
はい、やっぱりこういうイベントをやるとですね、うん、やっぱりなんていうんですかね、フィルターがあって、はい、やっぱり地域の方っていうのは何をするんだっていう、やっぱ疑心暗鬼なところがまず最初にあるんですけれども、
はいはいはい、
その大体はそこで結構何年も何年もかかってしまって盛り上がるのに時間がかかったりしてしまうんですけれども、
はい、
二戸でイベント企画して実施した感想としては、もうとにかく皆さんですね、ウェルカムな雰囲気でした、
うん、ウェルカムでした。
緑風草さんでも他の旅館さんにもご挨拶させていただいたんですけれども、はい、まあ、どうぞどうぞという感じで、イベント企画に関してもそのあんまりですね抵抗なくやらせていただいて、とても協力的な皆さんで、
うん、
はい、とてもあったかいなっていうのが感想ですね。
そうですか、
は はい、あ、
よかったです。で、今回その私司会で携わらせていただきまして、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、はい、座敷わらしコンテスト、子どもたち可愛かったですし、はい、その後妖怪ファッションショーと続いて、あとはその、
ね、
語りとかもありました
。
座敷わらし姿の子どもたちに願い事や座敷わらしエピソードを聞き、ナンバーワン座敷わらしを選ぶ座敷わらしコンテスト、地元金田一をはじめたくさんの子どもたちが参加しました。
さあ、お名前は？
高田ベリーです。
せっかくなのでマスク外していただいて、はい、みんな見てますからね。出身はどちらですか？
この金田一です。
地元ですね。はい、座敷わらしなんでね、聞きますけど、願い事何がありますか？
大好きな推しに会いたいのと、さっきから妖怪たちに疲れてんで妖怪になりたい。
妖怪になりたい、いいですね。あ、いいね。仲良くなったんですか？
仲良くなりました。
非常にこう盛り上がってよかったんですが、ちょっと残念ながらね、当日の天候がね。
そうですね、うん、いや本当にそのハプニングがあって、うん、どうなることかと思ったんですけど、途中で雷雨で雷まで鳴っちゃいましたからね。
本当はあのカダルテラスので外のエリアでやろうとしてたんですよね。
はい、それでなんかそういうトラブルのタイミングでもカダルさんすごく臨機応変対応してくださって、はい、中でやっていいよっていうふうに言って、うん、くださってですね。
ですね、その
ありがたかったですね。
入り口入ってすぐのそのフードコートというかお店があるエリアを使わせていただいて、
そうですね、急遽場所変更で、
うん、なのでね、特にこう妖怪ファッションショ
ー、はい、
いらっしゃった妖怪の皆さん何かいらっしゃいますけども、
はい、
まあ座敷わらし祭り見に来たような人たちは、あ、こういう妖怪の方々いるんだなっていう好奇心で見てるんですけども、
はいはい、
中でやってるから他の一般客の人もなんだっていう目で見てるの面白かったですね。
そうですね、何が始まってるんだっていうなんか驚いてる顔がいっぱいありましたね、
はい、続いては妖怪ファッションショー。カダルテラス金田一の館内を妖怪の皆さんが練り歩きます。
緊張しますね、やっぱりこう妖怪相手だ。すいません、よろしくお願いします。お名前は？
バケダヌキのキリちゃんです。
バケダヌキのキリちゃんだそうです。はい、タヌキなんですか？
タヌキでございます。キツネじゃないんですよ。
キツネじゃないんです、タヌキなんです。タヌキ、あ、フリフリしてますね。いいですね。今までこうキツネ、タヌキとかが多かったんですけど、おそらくスネークですね。お名前は？
ヘビと申す。
そのまま、ヘビさんなんですね。ヘビさん、ヘビさんに、あ、ちょっと見つめられると怖いですね。
妖怪の皆さんは、
はい、
普段そういうイベントがあると集まるような方々なんですか？
そうですね、私のイベントに特に参加していただいている妖怪の仲間たちなんですけれども、
はいはい
はい。はい、一人はやっぱりタヌキですし、一人はキツネですし、
はい、
いろいろなタイプがいまして、うん、特に妖怪屋が雇ってですね、囲っているわけではなくて、それぞれは普段別々のところで妖怪活動もしていますし。
妖怪活動、
はい、妖怪活動してますね。
ね、どこまでどう言っていいかわかんないですけど、あれこうご自身でこう衣装作られてとかいうことなんですよね？
あ、そうですね、基本的には皆さん妖怪なので、うん、
はい、
リアルな形で、はい、
リアルな形で
自分で衣装とかも、うん、はい、選んでやってますね。
ですね。じゃあとお話しあったように妖怪屋さんも妖怪に変化されてましたもんね。
そうですね、僕も福島県の会津にいる妖怪なんですけれども、はい、シュノボンっていう形で顔の赤い、はい、鬼のような形相の、うん、妖怪をやっておりますね。
妖怪屋さんはどうなんでしょう、そのあれを見ての子供たち特にリアクションなんですけど、
子供たちはですね、大体泣きます。
泣きますよね。
泣きますね。泣きますけれ、泣きますし、やっぱり親御さんから時々クレームも来るときがあります。
いや、それぐらいね、リアルですからね。
いや、そうなんですよ。やっぱりその怖すぎるっていう、お声もいただいたりするんですけれども、はい、それにもめげず、やっぱり僕が大事にしてるのは、やっぱり怖いっていうことって、やっぱ大事だと思っていて、
はい、
子供が怖いって思うことっていうのは、やっぱりその危険察知能力だったり、
うん、
なんかやっぱりこう、自然と感じる感情なので、
うん、
ちょっとそういうのをやっぱり育ててあげたいっていうのもちょっとありますね。
ちゃんとそこは、じゃあ怖さっていうのは大事だと。
そうですね。やっぱ怖いものっていうのは、気になるから調べたくなるんですよね。
そうですね、うん、
回避しようと思って、
うん、
やっぱ興味心をやっぱりくすぐるものでもあるので、
はい、
人のやっぱ想像力とかそういうのを掻き立てるものかなと思ってます。
うん、さて番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は今回のイベントの仕掛け人の一人でもある二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは。二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。それでは今回は組曲天台寺のついに最終章までやってまいりましたね。もうこれね、最終章ということは全部でね、天台寺組曲天台寺の5曲作ってますので、5曲で1つの組曲天台寺というねストーリーになってるんですけど、これ最後の第1章がアウン、第2章がウツセミ、第3章がジャクアン、第4章がゴマ、そしてこの最終章、これね全部漢字に2文字でね、ちょっとねシリーズでやってるんですけど、最後タイトルはそう天台ですね。いやー、なんかここでビシッとねしまったらいいなと思ってますけども、じゃあ最後一体どういう風に締めくくるんだということでね、じゃあ、組曲天台寺最後の曲お聴きください。天台。静かにね、やっぱあのね佇まい、あの素晴らしい佇まい、やっぱ最後はね静かにこう心をね落ち着けてね終わりたいなと思いまして、こうなりました。以上でね天台寺組曲5曲終わりましたけど、楽しんでいただけましたかね。楽しんでというかね、これからねあのリリースされるわけなんですけど、そちらを楽しみにお待ちくださいということで、二戸市地域おこし協力隊猿楽でした。
11月26日に行われた座敷わらし祭りについて、イベントの主催メンバーである妖怪屋さんと共に振り返る今回の二戸宝探し。実は11月26日に向けてツイッターでも盛り上げ企画としてのコンテストが行われました。ツイッターで座敷わらしに関する写真を募集し、それぞれ賞を振りました。その中でカダルテラス金田一の宿泊券をゲットした方がいます。先日二戸にお越しになった際にお話を聞いてみました。
それではすみません、はい、お名前よろしいでしょうか。
吉久直之と申します。
はい、吉久さん、はい、今日どちらからいらっしゃったんですか。
今日はね、埼玉県の所沢から。
所沢からですか、はい、何でも伺ったらですね、あのツイッターで募集してた企画、
はい、
その座敷わらしコンテストの、はい、賞でこちらいらっしゃったということなんですね。
はい、はい、
はい、どういった経緯で。
妖怪屋さんという、はいはい、まあ、ツイッターで、まあ、なんだでしょう、まあ、知り合いでも知り合いなんですけども、妖怪屋さんがツイッターでツイートされてるのをたまたま見まして、なんか座敷わらしの写真のコンテストやりますっていうのを見たん で座敷わらしの写真があったらツイッターにハッシュタグつけて応募してくださいっていうのがあったんで、うちに、まあ、たまたまうちの娘たちが着物を着て写真撮ったのがあったんですね。で、まあ、それが座敷わらしっぽいからそれ使えるんじゃないかなと思って、
はい、
で応募したんです。
はいはいはい
はい、というのが、まあ、ツイッターなんで気軽に応募できるんで、それでポポッと。
じゃあもともとそのあった写真ってことですか。
そうですね、
それこれ用に新しく撮ってじゃなく
そう
です。お子さんたちはこの今回そのツイッターで賞を取ったっていうのは分かってらっしゃるんですかね。
はい、そうですね、それは知ってます。
分かってますかね。ちょっと聞いていいですか。はい、
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。写真がね上がって賞をもらったんですけど、
うん、
どうでしょうか今のお気持ちは。
びっくり
びっくりで楽しいということですね。ですね、嬉しいですね。
そうですね、なんか、まあ、予想外に賞をいただけると思ってなかったね。
さて、座敷わらし祭りイベント本編でお届けしている座敷わらしコンテストも結果発表。初代座敷わらしコンテスト最優秀賞は誰の手に。
それでは結果発表です。第1回ですね、座敷わらしコンテスト最優秀賞、お一人です。最優秀賞はゆいちゃんです。
ゆい
ちゃん、ありがとうございます。おめでとうございます。ゆいちゃんが最優秀賞です。1位になりました。今のお気持ちは。
嬉しいです。
だそうです。ゆいちゃんにはですね、プレゼントがあります。あ、今手渡します。はい、
おめでとうございます。
お風呂の券、子供回数券です。やりましたね、お風呂帰りに来てね。
で、まあ、イベント自体、ね、そういう形でカダルテラスさんでやらせていただきましたけども、
はい、
でその後は、はい、またこう夜はお泊まりになられて。
そうですね、
はい、
あの皆さんでやっぱり打ち上げという形で、はい、なんとか無事終わったねっていう形でやらせていただいたのは本当にですね、楽しくてですね、
はい、
あの地元の地酒の南部美人もですね、熱燗にして美味しくいただきましたし、
はい、はい、
はい、もう本当に皆さん妖怪たちがこう、なんていうんですかね、急あの行動ですかね、はい、そこでちょっと皆さん楽しげに宴をされてましたね。
本当に宴でしたね。
そうでしたね、妖怪たちの宴みたいな感じになってました。
その打ち上げでひっつみ汁も出てね。
そうですね、
うん、
あれがまた南部美人の冠したものと、うん、ひっつみ汁でもう皆さん本当にまさに座敷わらしが幸せ運んできたよねっていう話をしてました、
うん、そうでしたか。
はい、幸せでしたね。
実際妖怪さんこのね、3日ぐらい、そしたら金田一いらっしゃいましたけども、
はい、はいはい、
座敷わらしはどうでした、巡り合いましたかね。
座敷わらしはですね、 そういう不思議な現象はなかったんですけれども、
はい、
一緒にいた仲間です、はいはい、仲間ですけれども後ろ髪を引っ張られたって言ってましたね。
後ろ髪を引っ張られた。ほう。
そうなんですよ。後ろ髪、亀丸神社で、
はいはいはい、
お参りしてるときにちょうどこう後ろちょっと挑発なので、うん、後ろを言ってるんですけども、そこをこうキュッて引っ張られたみたいです。
その周りにそういう人がいるわけでもなく、
なんかやっぱり子供ならではのなんかこういたずらというか、
そうですね、
そういうのを受けたみたいですね。
あら、出ましたね、座敷わらし体験ですね、それはね。
そうですね。僕自身は残念ながらあれだったんですけど、まあ、ただ単に幸せすぎたっていうだけで、は
い、幸せすぎた。いや、はい、来ていただいてね、そう思っていただいたら本当何よりです。
はい。
これその今回第1回の座敷わらし祭りだったんですが、
はい、
はい、またこういう機会あったらいらしていただけますか？
あ、もちろんです。来年もですね、うん、ちょっとこういった形でちょっとグレードアップした企画にしていこうかなと思ってますので、
はい、
ぜひ皆さんも参加して盛り上げていただければと。
いいですね、はい、楽しみです。
ありがとうございます、
はい、ということで、今回その座敷わらし祭りについてのお話ですね、はい、妖怪屋さんにお話を伺いました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。